祈って礼拝、メッセージを始めましょう。
Would you join me in prayer as you begin the sermon?
父なる神様、イエス・キリストの皆によって御前に入れて、そして祈りたいと思います。
Father God, we come before you in Jesus' name.
あなたは私たちに偉大なことをされました。
You've done a great thing for us.
イエス様を送ってくださり、私たちを罪の贖いをされました。
You sent Jesus Christ to be the redemption for our sins.
そしてあなたの言葉を聖書という形で私たちに届けてくださいました。
And then you delivered your word to us in the form of the scripture.
今日そのページを通して、私たちに語ってください。
So we pray, Lord, you speak to us through your word.
そして私たちがよりあなたに喜ばれる毎日を生活することができるように導いてください。
We pray that we live lives that will bring glory to you.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. どうぞ座ってください。
Please be seated.
今私たちは説教のシリーズをしています。それはね、カルチャーショックっていうシリーズです。
So right now we're doing a sermon series called Culture Shock.
で、このクロスロード教会はいろんな国から来てる人がいるからね、もうカルチャーショックの話はもうめっちゃあると思う。私が向こうに行った時っていうのもあるし、僕がこの国に来た時っていうのもあるやろし、まあいろいろ思うんやけど。
So I know Crossroads is very international, so I think we all have our own stories of culture shock.
はい。海外に行った、もしくは海外からここに来たってカルチャーショックの経験がある人。
So who's experienced culture shock, whether you've went to overseas or you've been to Japan?
そう。やっぱみんなあるんやけれども、僕 の海外に行った時のカルチャーショックの話しようか、ちょっと。
So, like, talk about some of my personal culture shock stories.
Yeah, まず東京行った時の話。
So, the first one is when I went to Tokyo.
で、東京行った時はね、みんなエスカレーター反対やっていうのはみんな知ってるやんか。
You guys all know that they do it like wrong in Tokyo when they get on the escalator.
みんな知ってるよ。僕も前準備してもあんま予習して行ったわけよ。ほんで、ちゃんとエスカレーターは、荷物を右で持って左手で手すりを持つっていうふうに乗ったわけ。
So I did my own homework before I went to Tokyo the first time and I was like, okay, so it's on the left side, so I need to hold the railing on my left hand and hold my suitcase on the right.
やった瞬間分かって、やっぱり東京の人間違ってるわ。
But I did that, and the moment I did that, I realized that Tokyo people have got it all wrong.
ね、左で手すり持って右で荷物持ったらエスカレーターの上で不安定になるよ。
Because I was unstable.
ふらふらするで、ほんまに。
Doing that.Holding with your left hand, holding with your right hand, and just try it. I'm seriously try it.
特に僕その出張行った時にちょっと重いスーツケース持って行ったから左手ってこうなんねん。
My business trip, I did that, and I was all shaky.
そう、だから東京の人間違ってたもんから全部大阪の方にやり替えてもらえないと困るんです。
The conclusion is that Tokyo people got it wrong and they need to do it like those.
でもやっぱりカルチャーショックの一番はやっぱりトイレやと思うね。
But so the biggest culture shock for me was actually the toilet.
やっぱり和式トイレを初めて使わなあかん外国人の人だから大変やな、もう。
I feel sorry for all you international folks here who have to use a Japanese style toilet for the first time.
僕の知り合いの人、かなりの間、日本に来てからかなりの間、反対向きに座ってたらしいです
ね。So a friend of mine, very long time, was using the toilet backwards.
で、もっと面白い話は、僕のところに来たある外国人の男性の話だけど、ふみ先生、僕は和式トイレについて質問があるんですよ。
So there's another foreigner guy, and he came to me and said,Fumi, like, I have a question for you about the Japanese toilets.
ちょっと聞いていいですかって。日本人の人って、和式トイレに本当にバックレストいるんですか？背もたれいるんですか？
This question was like, do Japanese people really need a backrest on their toilets?
どういうことかわかる？これ、
so、そ
のまま座っとったんやって。
So you're sitting on the thing.
トイレはね、ほんまにみんなね、困ると思う。例えば僕、アメリカに行って一番嫌なのは飛行場とかショッピングモールのトイレ嫌や。
So for me, actually, when I go to the States, I really don't like the public restrooms in the US.
何が嫌かって言ったら写真ある？写真。
You have a picture?
これね、下が空いてんねん。
So this, they have a space open.
韓国もこうですか？
Is it same in Korea?
韓国下もやる？
Yeah,
アメリカだけかよ、これ。
So、maybe just the US, they have...You can see the legs.
カナダは？カナダ空いてる？空いてるのか？あれな、絶対下までないとあかんわ。
So I think it needs to be all the way down to give you privacy.
あれなんでかというと、隣の部屋に入っても、隣の人の足が見えるんです。
So what happens is it's open on the sides too, so like you can see the person next to you, you can see their
feet. そんなところでリラックスできへんで。
So can you relax and do your business in such a setting? もうある時
は、うわ、隣のおっちゃんのスパイダーマンのパンツ見えとんねん。
It's like, I can sit here and say like, oh look, that guy's wearing Spider-Man underwear.
ということは僕のクマのプーさんのパンツも見えとるいうこと
や。So maybe he sees my Winnie the Pooh underwear and my pants are all the way down.
しかもそれだけじゃない、ドアが低いねん。
And also the door is actually pretty low.
思ったことあるやろ。だって2メートルの王族がおる国やで。
And this is a country where people are over 2 meters, 100, like, you know, over 6 feet, and then the doors are pretty low.
いや、プライバシーを大切にする国やろ、アメリカって。
And I thought, you know, US was all about privacy.
あなた20年間そこに住んでて、プライバシー大切にする国やのに、なんであれ低
い？ I don't know. Like, I don't have a contrast.
あ、そうなの。だけど、説明されたらね、あれはやっぱりセキュリティのためにそうしてるんですって、説明してくれたら、まあ、その、なんかこう、カルチャーショックもちょっと和らぐんやけど。
Yeah, so I asked them, what's wrong with that? And they said, well, it's for security purposes.、うん、And so, like, I understood after that.
そう。説明されてやっと、で、やっぱ、教会の中でも、あのね、やっぱりカルチャーショックが起こる。
But the point is that I think there's culture shock that happens within the church.
初めて教会に来た人っていうのは、教会の中でするいくつかのクリスチャンにとってはすごい普通のことやねんけど、どうでも、もう全然普通のことやねんけど、初めて来た人には、嘘マジっていうことがいくつかあるんです。
So、there are many things where if it's your first time at church or you never went to church before and you came and then you, what's normal to maybe Christians is just crazy for non-Christians.
さっきのバプテスマはそうです。なんで時々なんか水にジャポンとつける儀式すんの？
For example, baptism, why do you sink people into water?
で、今日、その教会にあるカルチャーショックの中で多分一番トップナンバーワンをやりたいと思います。
So, today we'd like to cover the, probably the biggest culture shock for people who come from outside the church.
それはね、教会ができてから2000年間クリスチャンが教会の中でやり続けてきた聖餐式という儀式のことです。
That's the Lord's Supper, a sacrament that the church has been doing for nearly 2000 years since church.
簡単に言うと、あのね、教会の礼拝の中でちっちゃいコップに入ったブドウジュースとかワインとちっちゃいパンのかけらを一緒にみんなで食べるという世にも変わった儀式なんです。
So it's a peculiar ceremony, if you will, where people take grape juice and a small piece of bread and eat it together all at once.
うん。あれ、なんなんあれは
?So what is that?
で、見る人、なんなんこれ何のグループなんて思ってしまうわけ。
Maybe for the first time you're just like, what's going on? Like, what is this weird
thing? 今日説明したいと思います。
So we'd like to do a little bit of an explanation.
それだけではなくて、このメッセージの後、みんなで一緒にそれをしたいと思います。パンとブドウジュースをいただきたいと思います。
So after the sermon, we'd like to take part in the communion together as well.
うん。この聖餐式という儀式は、人となられた神であるイエス様が逮捕される前の晩、十字架につけて殺される前の晩に弟子たちと食べた食事が元々のオリジナルモチーフになっています。
So the origin of the Lord's Supper is when Jesus got gathered together with his disciples before he was captured by the Pharisees and to have supper with them.
そしてその時のイエス様が食べはった食事っていうのは、まあいつも皆さんが昨日の晩食べた食事のようなもんではありません。過ぎ越しという特別なお祭りに出てくる特別な食事の時間だったんです。
And this, in the supper that the Lord had with his disciples, was not just your everyday like dinner time food. It was actually food specially for what.The Israelites had a festival called the Passover.
このユダヤ人、イスラエル人たちは1年に1回春になるとこのお祭りをして家族や友達でこういう風にして座って食べて、過ぎ越しを祝いました。
Yes, once a year, the Jews would get together to celebrate Passover together with their family and friends.
イエス様が逮捕されて十字架につけられる前の晩、イエス様もこのようにお食事をされたんです。
And that, the Passover that time was the night before Jesus was arrested.
でもその夜はイエス様はとても大変な夜でした。いろんな事柄を考えないといけなかったと思います。
And for Jesus, that night, he had a lot of things on his mind.
本当は麗しいお祭りの食事だったんですけど、その裏にすごくひどいことが起こってたんです。
Because from the outside, it was a festival or a feast for a beautiful remembrance time, but in the background, there were other things going on.
ルカによる福音書の22章からそれを学んでみたいと思います。
We'd like to look at Luke 22 to see what was going on at the time.
こういうふうに書いてます。さて、過ぎ越しの祭りと言われる、違う言い方したら、種増しパンの祝いが近づいてきた。祭司長、立法学者、イエス様を嫌いな人たちはね、祭司長、立法学者たちは、イエスを殺すための良い方法を探そうとしていた、探していた。というのは、彼らは民衆を恐れていたからである。さて、十二弟子の一人で、イスカリオテとニックネームがついている、呼ばれているユダに、サタンが入った。このユダは出かけて行って、祭司長たちや宮の守衛長たち、イエス様の敵の人たちだと、どのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと、それベストの方法は何かと相談した。彼らは喜んでユダにお金を払う約束をした。 ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていたとあります。
So in English,、now the feast of unleavened bread, which is the Passover, called the Passover, was approaching, and the chief priests and the teachers of the law were looking for some way to get rid of Jesus, for they were afraid of the people. Then Satan entered Judas, called Iscariot, one of the twelve. And Judas went to the chief priests and the officers of the temple guard and discussed with them how he might betray Jesus. They were delighted and agreed to give him money. He consented and watched for an opportunity to hand Jesus over to them when noCrowd was present.
イエス様には12人の弟子たちがいました。
So Jesus had 12 disciples.
うん、そのうちの一人がイスカリオテというニックネームがついてたユダというジュダスという男でした。
And one of them was called Judas, and his nickname was Iscariot.
彼はイエス様に従う弟子だったんですけれども、イエス様にとても幻滅してたんです。Disappointed してたんです。
So he was a disciple of Jesus, he was very disappointed.
イエス様はユダが思ったようなリーダーではなかったんです。
He was disappointed because Jesus wasn't the type of savior or messiah that he was expecting.
ユダはイエス様が政治の世界、軍隊の世界にぐんぐん切れ込むリーダーであってほしかったんです。
So, you know, at the time the messiah was to overthrow the country of Rome, so he was imagining some huge general with a lot of power who just go in there and be political and military and just get things done.
でもイエス様がいつも一緒に時間を過ごそうとするのは誰なんかよく分からへん罪人と呼ばれる人たち、主税人の人やヤクザや売春婦ってそんな人とばっかりつけてたわけです。
But Jesus was spending his time with orphans, widows, tax collectors, sinners, you know, all these kind of people that was just didn't make sense to Judas.
で、これこの人に従ってもどうしようもないわっていう諦め感が彼にはあったと思います。
So he was maybe gradually growing impatient and maybe delusioned about following this man.
もうそれがもう堪忍袋の尾が切れるところまで来たら最終的にイエス様を売ってしまおうって裏切ってしまおうというところまでやってきました。
And so his final conclusion was that let me betray him and actually make some money off of it.
うん。そしてイエス様を殺したいと思っている人たちにひっそりと逮捕してひっそりと殺すにはベストの方法は何かを教えますと約束したんです。
So then he became a consultant for the Pharisees who wanted to secretly capture and kill Jesus and said, here's what I can do for you.
イエス様はとても人気がありましたから人が見てる前で逮捕をやってしまうと暴動が起きる可能性がありました。
So, but Jesus was very popular at the time, so if you did that in, when the crowds were around, it could turn into a public riot.、
うん、だけれども、イエス様が誰もいない、例えば夜中なんかに逮捕できて、さっさと裁判して、さっさと処刑することができたら、一番いいんとちゃいますかと提案したんです。
So maybe it's better if you capture him at night time, do a quick trial, and then execute him before everyone knows about it.
最初、立法学者たちはユダにありがとう、その情報をよろしくお願いしますねと言って、銀貨30枚を渡したと言います。
The Pharisees thanked Judas and gave him 30 pieces of silver for the information.
でも、そんなことが裏で起こってる中で、杉越の祭りの食事という楽しい食事会をイエス様は計画してたんです。
And while Judas was plotting that behind the scenes, Jesus was planning to hold the Lord's Supper together.
そしてもちろんユダも弟子の一人ですからそれに招かれていました。
With his disciples, and obviously Judas was one of those disciples.
そしてもう一つびっくりすることはイエス様はユダが裏切ろうとしていることを 100% してたんです。
Another surprising thing is that Jesus knew fully that Judas was going to betray him.
うん。さあ、杉越の食事が始まりました。7節見てみましょう。さて、杉越の子羊がほふられる種増しパンの日が来た。13節。彼らは杉越の食事を用意した。さて、時間になってイエスは食卓に疲れ、人たち、弟子たちもイエスと一緒に席に着いたとあります。
So kind of moving on to the next scene.、Then came the day of unleavened bread on which the Passover lamb had to be sacrificed. Skipping to verse 13. So they prepared the Passover.When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table.
ここにパスオーバー、パスオーバー、杉越あるけど、杉越って何なんでしょうか?
So let's think about what is Passover first.
実はこれが生産式の原型になっているんです。それがポイント最初ね。生産式の一番の原型、それは何かというと、杉越という歴史上の出来事のことなんです。
So the origin of the Passover goes to, or origin of the Lord's Supper goes to the Passover.
うん。 ね、この杉越というのは何かというと、このイエス様の時代の1800年前に起こった出来事です。
And this Passover began 1800 years before Jesus was born.
イスラエル人はイスラエルに住んでませんでした。
The Israelites did not live in Israel at the time.
イスラエル人はエジプトで奴隷だったんです。
They were slaves in Egypt.
そこで虐待されていました。
And they were being persecuted there.
でも神様は彼らの叫びを聞かれ、一人の解放者、モーセを送られました。
But God heard the voice, the cries of the Israelites and sent a prophet, a leader called Moses.
そしてモーセはその奴隷を所有していた王様、エジプトの王様パロに奴隷を解放するように進言しました。
And this Moses went up to the Pharaoh and demanded that his people be freed.
この人たちの神様が、この人たちをパロが解放して、そして荒野に出て行って礼拝させるように言ってるから、パロさん、あなたはこの人たちを解放してくださいと言ったんです。
Moses went and said, My God says, free my people so that they may go into the wilderness to worship him.
だけれども、パロはもちろんそれは聞きませんでした。
And the Pharaoh obviously did not consent to that.
だってエジプトの経済が奴隷制度に頼ってたからです。
Because the economy, the whole country of Egypt relied on the slavery system.
でも、パロがそれを拒絶したので、神様はパロの心を変えるために10個の災害を通してエジプトの社会を打ちました。
And then so Moses took 10 signs from the Lord and implemented it on the land of Egypt.
そして最終的にはエジプトの民や政府がもうイスラエルの人たちにもうお願いやから出て行ってくれっていうところまで持って行ったんです。
And so after those 10 signs happened, now the Egyptians are like, please go away, get out of here, because you're going to ruin this kingdom.
10個の災害のうちのまず1、まあ、いくつか紹介するね。ナイル川っていうエジプトの一番大切な資源が汚染されました。真っ赤に染まったというんです。
So、out of the 10, I'm just going to share a few. The first one wasMoses turning the Nile River into a river of blood.
ナイル川がダメになればエジプトの社会は完全にダメになります。
Because if the Nile River where they drew all the water and had the produce of fish, was ruined, it would take a hit.
それと同時にカエルが大繁殖しました。
And the second one was there was an immense just growth of frogs.
皆さんゴキブリ一匹出ただけでキャキャキャキャ言ってるかもしれんけど、家帰ったらカエルが88匹家におること考えてください。
So you may scream if we see one cockroach, but imagine having 88 frogs in your living room.
それから氷、氷の塊が降ってくるという災害もありました。
And the third one was hail.And this is Egypt with the desert,
その時の、
right?
多分農作物は完全にダメになったでしょう。
And at the time, I bet the produce, at the time, the farms were ruined.
でも10個目の災害は一番最悪なやつでした。
So, but then the tenth one was the worst one of all.
神がエジプト全土を行き渡って、そして全ての家庭の長男を殺すというんです。
And the tenth sign was that the Lord would go through the whole entire kingdom and take the lives of every firstborn child or cattle.
そして実際それが起こりました。
And that actually happened.
ある日、突然、エジプト中の一番最初の子供がバタバタバタと死んでいったわけです。
So the firstborn child of the Egyptians, the slaves, and the cattle all died in one night.
この部屋の一人の家庭でそれが起こったらもうみんなびっくりしてどうなったんっていう話になるけど、すべての家庭でそれが起こったんです。
If that happened to one family, that'd be a big news too. But then if it happened to every family in the entire kingdom.
つまりうちの家庭ではカズキが死ぬということです。
So for Fumi's family, Kazuki would die.
あなたの家庭では誰が死ぬことになりますか？
Maybe in your family as well, you have firstborn
child. それが全国レベルで起こったんです。
And it happened on a national level.
だけれどもイスラエルの家ではそれが起こりませんでした。
But it didn't happen for the Israelites.
イスラエル人の家ではそれがパロの家庭では起こったよ。王子様が死んだと思うんです。
And it even happened with the Pharaoh. His son died.
だけれどもイスラエル人の家庭では誰も死者がいませんでした。
But there was none passed away.
エジプトのその日のエジプトの家庭の中でその日どんだけの混乱と叫び声と悲しみの涙と苦しみがあったか考えてみてください。
So just imagine the pain and the agony and just the grief that these families had endured.
なのになんでイスラエル人の家では死者がなかったんですか？
The entire kingdom of Egypt, but then their question would be, why didn't it happen to these Israelites?
それは前もって神様がモーセを通してイスラエル人に警告してたからです。
And that's because God, through Moses, told the Israelites and gave them commands to follow before them.
そしてそうならないようにどうしたらいいかを教えてたんです。
And it said, to not, for that not to happen to your children, do so and so and so.
それなんか薬飲んだらええでとか酸素マスクしやとかそんなんやったらわかんないけど、めちゃくちゃおかしい指示やったんです。
It wasn't like take this pill or get this gas mask on, but it was something very peculiar.
一歳のオスの羊を殺して、その血をドアのフレームに塗っときなさいって言うんです。
And the instruction of the Lord was take a calf that is about a year old.Kill it and then take the blood and put it on the door frames.
で、それを塗ってる過程があったら、そこは通り過ぎるから、過ぎ越すからと言ったんです。
And the Lord said, when if I see the blood on your door frame, I will pass over that house.
うん。ね。で、結局神様はその血を見てイスラエル人の家を通り越していったんです。
And so the God would confirm the house of the homes of people who obeyed him and would pass over that house and not kill the firstborn.
そして夜中に神様がエジプト人の家庭を撃たれている間にイスラエル人たちはそのエジプトの国を出ていく準備をしました。
As God was going through the kingdom of Egypt and striking those homes of those who didn't have the blood, the Israelites were making preparations to leave.
僕らやったらおにぎり作るやんか。まず出ていくやんか、お弁当作らなきゃ、おにぎり作るけど。
And for the Japanese, we probably make おにぎり
to take out. この人たちパンを作りました。
For them, they made bread.
でも パンの問題は何かって言ったら、小麦粉をこねて、水入れて、ちょっと塩入れるかなんかしようけど、その後にイースト菌入れて、待っとかなあかんやんか。
And when you make bread, if you use yeast to make the bread grow, you would need to, you know, knead it and then leave it.
だけどそんなんしてる暇全然ないから、もう急いで出ていかなあかんから、もうイースト菌入れないパンを作って、それをチーンって言って焼いたんです。
And so they made bread that's unleavened, so they didn't use the yeast, but just baked it as is.
あれ、パンってイースト菌入れるからふやふやねんけど、イースト菌入れへんからバリバリになんねんで、おせんべいみたいなのができるわけです。
So when you make bread, because you use the yeast, it becomes fluffy, but if you don't use the yeast, it becomes kind of hard and like flat bread.
でもそれでも噛めへんわ思って、まず何か食べようってバリバリバリってそれを食べて、そしてそれをもうバックパックの中に一生懸命押し込んで、旅の準備をしたんです。
And so they baked these unleavened bread and made preparations to leave.
朝起きたら、エジプトの子供たちのお葬式が全ての家庭で行われていました。
So in the morning,the families were having funerals for their firstborn child.
エジプト人はイスラエル人に頼むから、エジプトを出て行ってくれ。もう奴隷じゃない。あなたたちは自分の行って自分の国を作りなさいと言ったんです。
And the Egyptians were begging the Israelites to leave their country because if they stick around, you don't know what's going to happen next.
イスラエル人は奴隷の状態から神の力によって救われ、そしてイスラエルという国のスターティングポイントができたわけです。
And so the beginning of this country called Israel was when Godworked his miracles on them and freed them from slavery.
それから1800年間イエス様の時代になるまでイスラエル人たちは毎年春になると神様が救ってくれたよあんな風にしてっていう風なことを思い出すためにバリバリ種なしパンを食べるあの日っていうのを設けたんです。
So for the next 1800 years, every year the Israelites would have this feast.Of Passover, eating the unleavened bread and the sacrificed lamb to remember what God did for them.
というよりも神様がそれを覚えてバリバリパンを食べなさいというふうにおっしゃったんです。
And they did that because God commanded them to say, in remembrance of what I did for you in Egypt, hold this feast.
春になったら一週間バリバリパン食べてください。あのイースト菌ありのパン食べたらあかん一週間作りなさいって言ってます。
So in springtime, there's 1 week that you will eat bread that's only unleavened. Don't eat any.
多分あなたの子供たちに聞くでしょう。パパ、ママ、どうしてこの1週間バリバリパン食べなあかんのって。
And if we did that every year, the kids would be, the children would be like, Mommy, Daddy, why do we do this every year?
その時に教えなさいって。あの時ね、私たちはイスラエルに住んでなかったんだよ。エジプトに住んでたんだよ。自由人じゃなかったんだよ。奴隷人だったけど、神が現れて、そして私たちは救ってくださったんだっていう話を、ネクストジェネレーションに次、次世代にしなさいと言ったんです。
Or the parents or grandparents would tell the children, like, that we do this because.When we were in Egypt as slaves, God came and freed us with miracles, and He has told us to do this in remembrance of Him.
あの時おじいちゃんが羊を殺して、あの赤いペンキみたいに羊の血をカモイに塗ったんやでっていう話を次の世代にしなさいと神様おっしゃったんです。
To share to the next generation what their ancestors did when they sacrificed a lamb and put that blood on the doorpost so that God would pass over them.
それをお祭りにしなさい、一年に一回の。
They said, make that a festival and do it as memory every year.
彼らはそれを過ぎ越しの祭りと言いました。
So that's why they called this festival the Passover.
それから何年何年も何年も経った後、彼らは毎年毎年エルサレムに来てそれを祝ったんです。
So every year they would come to Jerusalem to have that feast.
その時にバリバリパンだけじゃなくて、羊を連れてやってきたんです。
And they would all bring not only the unleavened bread, but they would also bring a lamb.
うん。それはすべての家庭が羊を連れてエルサレムにやってきたらめいめい言ってとっても可愛いやんって思うかもしれんけど。
So you think it'd be pretty cute if every family brought one-year-old lamb to Jerusalem?
だけども羊を連れてくる理由はこの生贄として捧げるためです。
But it wasn't to have a contest, but it was actually to sacrifice this lamb.
さあ、皆さん想像してください。1万匹の羊が何千人もの人に連れられて、神殿に連れて行かれて、そしてほふり場で集団で殺されるんです。
So picture this. Every family in Israel would bring one lamb to represent their family, so probably like 10,000 sheep.All lined up like this in the center of Jerusalem, to be sacrificed.
そしてこのエルサレムの神殿は山の上にありますから、そこのほふり場から血がブワー流れて、下のキドロン川というドブ川に血が流れていくんやけれども、それが何リットルも何リットルも続くんです。
And so this temple was positioned on the top of a mountain, so the sheep's blood would pour down.The mountainside and flow into the Kidron River.
朝から1万匹の羊が殺されるその音、匂い、叫び声、考えてみてください。
So imagine the scenery, the smells, the crying of the lambs of 10,000 lambs being killed.
どうして神様を殺しなさいとおっしゃったんでしょうか?
So why would God command His people to do this?
それは私たちみんなが私たちの罪がどんだけひどいかということを、汚いかということを覚えておくためです。
Because it's a representation to tell us how bad, how wicked our sins are.
で、それが終わると、この作業が終わると、この人たちはせっかくエルサレムに来てくれて、ホテルでバリバリパンを食べる食事会がやるわけです。
After they come here with their family and sacrifice the sheep, they would take it back and eat the unleavened bread with their families.
イエス様も1800年間続いたこの伝統的な食事っていうのを弟子たちと一緒にしようとしたんです。
And this was the origin of what the Lord's Supper was that Jesus was holding with his disciples.
Okay, 15節読んでみましょう。イエスは言われた。食事の席についてイエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、過ぎ越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることはありませんと言いました。
And he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer, for I tell you,I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God.
そしてイエス様は最終的にパンとブドウ酒を弟子たちに配って食べさせたわけです。
And Jesus took the bread and the wine and gave to the disciples their portions.
じゃあパンとワインが指し示しているものは何でしょうか?
So what does the bread and the wine represent?
ワインとパンが指し示すのはそれはイエス様の体と血なんです。
So the bread and the wine represents is the flesh and blood of Jesus Christ.
イエス様はこういうふうに言いました。この過ぎ越しの食事は最後の食事ですってさっきの15節で言ったの気づいた?
And did you notice that in verse 15 Jesus said, this is the last time I will have this.
多分日本語の聖書の訳があまり良くないから誤解して理解されているところなんですけれども、これどういうことなんでしょう?過ぎ越しが神の国において成就するまで私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることはありませんってどういうことでしょうか?
So what do you think it means when Jesus says, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God?、
うん、それはこの過ぎ越しっていうのはこれで完成形と違うねんでって、これから続くものがあるねんでとイエス様はおっしゃったんです。
The implication of Jesus is that this Passover feast is notComplete. It will grow into something to be fulfilled.
つまり、過ぎ越しが完全な姿になるまで、私は過ぎ越しを食べないということは、これは今完全な姿じゃないけど、そのうちに完全な姿になるという意味です。
Right. So, right. Jesus says, until it finds fulfillment, he will not eat again. So, we are in that stage, but there will be a point where it will be fulfilled.
1800年間、あなたのおじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、そしてあなたがやってきたこの過ぎ越しというのは、何かにあなたを導こうとしてるんやというんです。
The the Passover feast you were having 1800 years ago with your ancestors, it's leading up to something.
何かこれから起こることを表しているピクチャーなんです。絵なんですよ。
So it's a picture that illustrates what it, something to come.
そして今私がそれを完成させようとしているんですとイエス様はおっしゃったんです。
And Jesus saying that I have come to make it complete.
そしてイエス様はパンとブドウジュあのワインを取って弟子たちに配ったんです。
And so Jesus took the bread and the wine and passed it to the disciples.
そしてこれは過ぎ越しの食事じゃありませんと言ったんです。
Actually, he says that this is not the Passover feast.
さあこのパンとブドウ酒これはさっきイエス様の血と体と表していると言いました。
And just a second ago we showed a slide that said the bread represents Christ's body and the blood, wine represents Jesus' blood.
つまりこの食事の12時間後イエス様は逮捕され裁判にかけられ殺されるんです。
And 12 hours after this feast, Jesus will be arrested and put on the cross.
イザヤ書の53章にこういうふうに書いてます。イエス様はほふり場スオーラエリアに連れて行かれる子羊のようだったと書いてあります。
You know, in the scripture it says that Jesus was like a lamb being led to the slaughterhouse.
私たちの罪を背負ってイエス様は十字架の上でかか十字架にかかってくださったんです。
So Jesus bore our sins.And was put on the cross.
それがこの食事の12時間後でした。
And that was, that happens 12 hours after this feast.
イエス様はそれが起こるということが分かってたんです。
And Jesus knew that was going to happen.
というか自分がそれをするために来たというのも分かってたんです。
And Jesus knew that that's the purpose for him. That's why he came.
それを弟子たちに教える時でした。
And it was a point where Jesus would teach that to his disciples.
そしてどうしたかというと19節を見てみましょう。
So what do you do? Verse 19.
イエス様はパンを取ったと言うんです。イエス様はパンを取り、感謝を捧げてから弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。これはあなた方のために流される私の血による新しい契約です。イエス様はそのようにおっしゃったんです。
So this is what he says. And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, This is my body, given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you.
Okay. 弟子たち、そして弟子たちのお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんは、過ぎ越しの時に何を思い出すためにやってたんですか?
So for the ancestors of the Israelites, what did their grandmas and grandpas do? What did they remember?
それはエジプトで神様がどんな風にして私たちを助けてくれたかってことを思い出すためにやりましょうってやってたよね。
They were doing the Passover so they can remember what God did for them in Egypt and when they freed them from slavery.
でもイエス様は今日から違うよと言ったんです。
But Jesus said from today it'll be different.
今日エジプトを思い出すんちゃうよって。
He says, not this isn't to remember Egypt.
私を思い出すためにそれをしなさいって。
But do this in remembrance of me.
ちょっと待って、ちょっと待って。いや、おじいちゃん、おばあちゃんも、親父もおふくろもみんなエジプトを思い出すためにやりなさい言うてたんやけど。
So wait, 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 but my grandma and grandpas would tell me to remember what God did for them in Egypt.
いやいや、違うんです。これからは私、今日からは違います。私を思い出すためにやります。
Jesus, no, no, no. From today, you're gonna remember me.
食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。古いエジプトのことを言うてるの違うで、私の血です。新しい契約なんです。って言ったんです。
So when Jesus took the cup in his hand and said, This is my blood whom I give to you, and he talked about a new covenant.
それが聖餐式の目的なんです。
And that is the purpose of the Lord's Supper.
クリスチャンが2000年間パンを食べ、ブドウジュースを飲むときに、ワインを飲むときに、何を目的としてやってるか、それはイエス様を思い出すためにやってる。
And so the objective of the Lord's Supper is to remember what Jesus did.
このために、イエス様が十字架の上で何をされたかを思い出すために、私たちはパンを食べ、ブドウジュースを飲むという儀式をいつもするんです。
So that is why Christians would gather together to have this Lord's Supper where they break bread and drink, grape juice together.
食べるっていう儀式だからさ、これ勘違いする人もおるわけ。
But, so just want to clarify that there's some misunderstanding here sometimes.
いや、もちろんパンとブドウジュースというのはイエス様の体とイエス様の血を表すんやけれども。
Yes, the bread does represent Christ's body and the And the wine represents
blood. だけど、こういうふうに考えるんです。あ、イエス様の体の血を体の中に入れることによって、なんか私は今までなかったようなイエス様の特別な力をゲットするんやーっていうふうに思う人っておるわけです。
And so there's sometimes misunderstanding with people. They think, well, if I'm eating the body of Jesus and taking the blood of Christ, maybe I'm getting some supernatural power in me by taking part of this.
そして、だから、心を空っぽにして、イエス様に入ってきてもらって、心を空っぽにして、何も考えないで、そしてイエス様を受け入れるんやっていうふうに勘違いしてる人がある。
Maybe you'll think, so I need to clear my mind, not think of anything, and just let the power of Christ come in and do the work.
もしあなたがパンとブドウジュースを飲むときにそれは力をゲットするためやと思っているとしたら。
So if you are thinking that you're taking his body and his blood to get some power in you.
もしくはあなたは生産、パンとブドウジュースを飲むときにしないといけないことは心をエンプティにする、空っぽにすることやと思ってたら。
Or if you think you need to empty your mind and just hit nirvana when you take
イエス様が設定した生産へのコミュニオン の基本的な目的から外れていることになります。
Then you may be missing the point that Jesus had when youInstituted the Lord's Supper.
心は空っぽにしたらあかんねん。
Because you shouldn't empty your heart, you shouldn't empty your mind.
心はいっぱいにしないといけないのです。
But you need to fill your heart.
イエス様の情報でいっぱいにしないといけないのです。
To fill your heart with Jesus.
私たちはイエス様を思い出すためにやってるんです。
Because we're doing this to remember.
心を使わないんじゃなくて、心を使ってイエス様を思い出すんです。
It's not to detach our hearts and minds from the act.But it's actually to fully put it in.
これは何かをゲットするためじゃないんです。
This isn't to get something.
そうではなくてイエス様を思い出すためなんです。
But it's to remember Jesus.
生産式の目的、イエス様を思い出すため、その時に必要な気持ちというのは、私は絶対に十字架を忘れないという気持ちなんです。
So what's necessary for taking part in Lord's Supper is yourheart to say in your declaration to say I will not forget the cross of Jesus.
ですから後でパンとブドウジュースを配ってみんなで一緒に飲みましょう。その時に何も考えない目をつぶってそうじゃなくてイエス様のことを考えましょう。十字架の御業を考えましょう。
So later on when we take part in the Lord's Supper, please don't empty your minds, don't clear your thoughts, but remember Him.
でもちょっと皆さん食事のことを考えてみましょう。あっちゃんさっきの杉越の祭り食事のスライダーしてください。皆さんがあと12時間で自分は死ぬと分かってあと1回誰かとご飯食べれるとしたら皆さんは誰を選びますか。
So let's actually rewind back to this scene. If you were Jesus, if you knew your life was going to be taken in the next 12 hours, your last meal, who would you have it with?
多分皆さんの一番近い、一番心を許せる、一番親しい人たちを選ぶでしょう。
I'm sure you would choose the people that you've loved and who've loved you the most.
多分僕やったら、ミコとカズキとミノリちゃんを選ぶでしょう。
For me, I'd probably choose to have supper with Miko, my wife, and my two kids, Minori and Kazuki.
そこで、絶対にカズキ、この間のテストの点悪かったらしいな。そんな話絶対せへん思う。
And I'm not gonna, last meal, I'm not gonna say, カズキ, I saw your math test last week, it was terrible.
そうじゃなくて、こういうふうに話をすると思います。パパは明日死にます。
Yeah, I'll probably say something like this, tomorrow I'm gonna die.
あなたたちのことを愛してます。
And I love you guys.
パパはイエス様に自分の人生を捧げてきましたけど、あなたたちもそうしてください。
I think I've given my life to Christ.So I want you to do the same.
パパの人生は終わったけど、あなたたちの人生は続くから、ママを大事にしや、しっかり頑張って生活しやと言うでしょう。
So my life will be coming to an end, but yours will continue. So please take care of your mom and serve the Lord.
そしてその一瞬一瞬を大切にすると思います。
And I would cherish that every moment.
イエス様もその気持ちだったと思うね。
And I think Jesus had the same heart, right?
一瞬一瞬が本当に親しい弟子たちとのインティメートな親しい交わりの時間でした。
It was an intimate fellowship with the disciples he loved who have served with him for many years.
で、なのにやでちょっと考えてほしいんだけど、この食事の時に一番最初に裏切りを計画している最中やったユダも入ってるんです。
And so we talked about Judas who was plotting to betray Jesus for that he was in this thing too.
そして研究で分かっていることはイエス様の隣に座ってたのがユダやというんです。
And they, and you know, some researchers will say that.You know, the person sitting next to Jesus was actually Judas.
あ、ちょっと待って。さっきまで、4時間ぐらい前まで神殿においてイエス様をどうやって捕まえて殺すかいう計画をしてた男が、いきなりそこのこの部屋に入ってきて、遅くなりました言って、ご飯の席に座るんですよ。
And so the man, maybe a couple hours before this supper, was plotting how to get rid of Jesus. He would come in and join this feast of intimate feast with Jesus and even sit next to him in the seat of honor.
僕今週このルカによる福音書22章を読みながら気分が悪くなってきたんです。
And so actually I was reading the scripture this week and I just felt sick.
吐きそうになってきて、それができる人間ができるっていうこと。
How can someone plot to kill somebody but at the same time go next to them?
しかもイエス様はそのことを全部知ってたって言うんです。
And just pretend to love them, but Jesus knew all of it.
そして裏切って帰ってきたユダの足をイエス様は洗ったと言うんです。
And Jesus, when Judas entered the room, Jesus washed the feet of all his disciples, including Judas.
その後一緒に食事をしてパンを与え、そしてブドウ酒を与え。私を思い出しなさいとイエス様はユダに語りかけました。
And they would sit at the table. Jesus would take the bread, split it, take the wine, split it, and take part together.
でもイエス様は苦しみの中でポロッと本音が出たんやろな。本音をポロッと流したんです。21節見てみましょう。しかし見なさい。私を裏切る者の手が私と共に食卓であります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。そこで弟子たちはそんなことをしようとしてるやつはこの12人の中で一体誰やねんと互いに議論を始めた。
And then, as Jesus passed out the bread, this is what he said. But the hand of him who is going to betray me is with mine on the table. The Son of Man will go as it has been decreed, but woe to that man who betrays him. They began to question among themselves which of them it might be who would do this.
ペテロはヤコブやヨハネたちはお前がそういうこと計画してるのか、いやそんなことない、そんな俺がするわけないやんけっていう議論をわーっとしてたわけです。
The disciples were arguing amongst themselves like who's the one that's going to betray me? Is it you? Is it you?
うん。だけれどもその状況の中でユダは何してたでしょうか。
What do you think Judas was doing in that situation?
多分黙って聞いてたと思うんです。
I'm sure he didn't want to say anything.
僕そのことを考えたらすごい気分悪なんねん。
And so when I think about that, it just makes me kind of sick.
裏切った後でここに帰ってくるか？
So you betray the man and then you enter that fellowship.
それはイエス様の十字架を理解しない態度です。パンとブドウ酒を受けるに値しない態度なんです。
But so that attitude of Judas was an attitude that is not acceptable to take part in the Lord's Supper.
それでもイエス様はそのユダに自分の血潮と自分の体を意味するパンとブドウ酒をあげるわけです。
But then Jesus still offered, even to Judas, to take part.
私たちはどうしますか？
And so the question is, what would we do?
私たちはユダのような態度を持って、イエス様の血潮とイエス様の肉を表すパンとブドウ酒を取りますか？
Do we take part with the same heart and attitude as Judas?
いやいや、聖餐式に臨む態度、それは心から一つの心を持って、イエス様のパンとブドウジュースを受けるべきです。
Because we ought to, when we take part in the Lord's Supper, we ought to have one heart, a united heart in remembering Jesus.
ユダのようにダブルマインドじゃなくて、ダブルの気持ちじゃなくて、いや、私はイエス様を売り飛ばすとこっちに言いながら、イエス様の前では、まあ、はい、僕はクリスチャンですみたいな顔をする、そんなダブルスタンダードじゃなくて、シングルスタンダードで、たった一つの心からの気持ちで、聖餐式をとするべきです。
So when we partake in the Lord's Supper, we can't be double-minded. We can't say, you know, I love this, doing this sin, but then, oh Lord, I want to serve you. It doesn't work that way, right? We need to have a single mind in remembering the Lord.
それが聖餐、4番目のポイント、聖餐式に臨む態度。心から私たちはそれをするべきです。
The fourth point is, what is the proper attitude as we take part in the Lord's Supper, and that's to be single-minded for the Lord.
でも残念ながら、多くの教会、そして残念ながらこの教会でもそうかもしれへんけれども、2016年の日本の教会の中で起こっていること、それはユダのような人が同じように教会の外側では何やってるか分からへんけど、教会に日曜日帰ってきて私クリスチャンですという顔をしてこういうふうなところに座るわけです。
You know, but unfortunately, whether in Japan, maybe around the world in the church, there are people who come with that kind of Judas-like attitude.
うん、私も皆さんと同じようなクリスチャンよという顔して座るわけです。
They would come and say like, yeah, we're brothers and sisters in Christ.
でもそうこうしている間に自分の iPhone の中には結婚しているにもかかわらず自分がよそで作ったガールフレンドやボーイフレンドといつ会うかっていうスケジュールがアプリの中に書き込まれたりするわけです。
And they would say that and they would sit down at your seat, but then maybe on their iPhones they already have emails going around. trying to, you know, find a mistress or, you know, when should we go and just make all these plans for you to sin.
Okay, 皆さん、私たちにダブルユダのようなダブルライフがたくさんあるかちょっとあるか知らんけれども、でも少しずつみんながあるっていうのを気づくと思います。
And so, when we talk about this Judas and we're rallying on him, but I think the point is,Whether it's large or small, I think we all have that tendency in us.
もしあなたが少しでもダブルライフ、二重生活の傾向があるんやったら、皆さんに伝えたいことがあります。
So whether your life has a little bit of Judas or a lot of Judas, there's something you need to hear.
もし自分をクリスチャンというならば、絶対に不利をやめときましょう。
But if you are, if you do say you're a Christian or if you do say you're a disciple of the Lord, we must not.Let those go.
ユダのような二重生活を終わりにしましょう。
We must put an end to our double life.
実はとこの食事の時にイエス様はユダにちょろっと一言かけたと言うんです。
You know, at this time, in the setting, you know, there's a word that Jesus spoke to Judas.
ヨハネによる福音書の13章にはイエス様はユダにこう言ったというんです。な、お前せなあかんことあるんやろ、行かなあかんとかあるんやろ、ええよ、行ってええよ、行ってええよ。
In John 13, Jesus says to Judas, we see Jesus says to Judas, go and do what you have to do.
イエス様はユダにあなたは私を裏切らなければいけないでしょ。もらった30枚の銀貨に値する仕事をしないといけないでしょ。行ってきてよ。どうぞ。はい、行ってよ。
So Jesus knew of Judas' plans and told him to do what he has to do.
皆さん、私たちはユダのような態度を取るのをやめましょう。
So let us not be that, have that attitude like Judas did.
あっちではこういう教会の中ではクリスチャンのようなふりする。それをやめましょう。
Maybe acting one way in the church, maybe acting another way outside of the church.
もしそうだとしたら今悔い改めましょう。
And if that is us, then we must repent.
そして僕ははっきり言えることはそこで許しがあります。
What I can promise you is that when you repent, God will forgive.
やり直しができます。
And that God will help us change.
そして二重生活をやめることができます。
And God will put an end to our double life.
僕思うね、ユダがこういうふうに言ったらよかったのになぁ、思うんです。
You know, sometimes I just imagine things like this and...
もうユダ言ってよ、お前もうやらなあかんことあんねやろ、裏切らなあかんねやろ、俺よって。もう言ってよってイエス様言った時に、イエス様すいませんでした、僕が間違ってましたっていうふうになんで言えるかってやろうと思うんです。
It's a what if, but you know, what if when Jesus said to Judas, go and do what you have to do, and it's clear that Jesus knows what Judas was thinking, what if Judas actually repented?
あなたをお金で売ってしまいました、僕が間違えていましたって。
What if he said, Lord, I misjudged the worth of you for 30 silver coins?
イエス様逮捕されようとしてるんですね。今すぐこの町から逃げてくださいって、僕逃げれるように車で愛しますって、密かに逃げれるように、手使いますからって言うたらよかったのにって。
And what if he said, Lord, I've committed a sin against you. I've sold you to the priest and they're coming to arrest you. Lord, help me. Lord, come this way. Let us free you.
今悔い改めて絶対にもう裏切りませんって言うてるよかったのに。
And say, Lord, I repent and I will never betray you again. What if he said that?
ほなめっちゃビューティフルストーリーやったのには思うんですけど。
I would imagine that and think it would have been a beautiful story.
でもユダの場合はそうはならなかったんです。
But Judas missed that chance to do so.
でも私たちのためにはビューティフルストーリーが用意されています。
But I think we have a different story.
私たちはビューティフルリペンテンスを美しい悔い改めを選ぶことができます。
So we have, God gives us those chances and opportunities for us to repent.
そこにはイエス様の許しがあります。
And there is God's forgiveness.
イエス様の血潮によって許されない罪は一つもないんです。
There is no sin that the blood of Christ cannot forgive.
そしてイエス様はこのパンとブドウ酒を通しておっしゃろうとしていることは本物になってください。
And I think when God gives us this bread and wine to partake, He's telling us to be genuine.
まっすぐな心で私に従ってきてください。
Now follow me with a genuine heart.
僕もそうなりたいと思います。
And that is what I want to be, and I think what we all want to be here at Crossroads.
皆さんはどうですか?
So, the question is, what will you do?
聖書の中の一番有名な言葉にこういうふうにあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。
You know, this is a famous scripture in the Bible. I think we all are familiar with it. It says, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.
Okay, あっちゃん、神殿の羊を殺してるシーンを写真出してください。
Can we look at the scene? The lamb being slaughtered?
神殿に羊を連れて行くと、連れて行ったパパさんたちがしなければいけないことがあるんです。
So there's one thing the head of the family, the fathers, would have to do when they take the lamb to the temple.
殺す前にしなければいけないこと、それは自分の手を置いて自分の体重をぐーっと羊の上にかけるんです。
And that was before, you know, they cut the throat. The men would put their hands on the head of the sheep and press their weight on it.
羊が潰れるんちゃうかないうぐらい体重をかけるんです。
And just bear all the weight that they had on the sheep.
で、それは何かというと、僕と僕のうちの家族全員の罪をこの羊が、ね、担ってくれますという現れなんです。
And so that was, they did that to symbolize and to represent taking their sins and the sins of their family and imparting it onto the sheep.
そして、ヨハネの福音書3章16節、もう一回見てみましょう。神はその一人をお与えになったほどよう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。
So、let's take a look at John 3:16 again. It says, For God so loved the world that he gave his one and only son, so that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
この believes、信じるってどういう意味か知ってますか?
Do you know what this word believes mean?
体重をかけるという意味なんです。
In the Greek, it has the meaning to put your weight on.
私たちはイエス様を思い出すときに、私たちはパンとブドウジュースを受けるときに、私たちは自分の体重をイエス様にぐーっと乗りこけてしまっているということをよく思い出す必要があります。
So when we take part in the Lord's Supper, we must remember that we are putting our weight, the weight of our sins onto Jesus.
そして私たちの内側にある罪が全部イエス様の上に乗ったって。
And that we believe that all of our sins, all the weight of the sin is now imparted onto the Lamb.
だから私たちではなくてイエス様が死ななければならなかったんです。
And that is why Jesus had to die, right?
皆さんはそれを信じますか?
And so the question is, do you believe that?
信じるときに皆さんのダブルライフに許しがやってきます。
Because when we believe, that brings an end to our double life.
そしてイエス様は招いております。まっすぐな心で従っていらっしゃい。
And God calls us to follow him with a genuine heart.
今からしーちゃんにパン配ってもらおうかな。パンとブドウジュースを配ってもらいます。
So we're gonna have Shizuka help us pass out the bread and wine.
その前に、皆さん心を整えて、パンとブドウジュースを待ち望みましょう。エミちゃんなんか引いてくれるかな。
So as we, you know, there's gonna be some time as we pass this out. Just please take this time to really bring your heart to the Lord.、
イエス様がパンを裂かれた時どんな気持ちやるとやろうかと思います。俺明日こうなるんやってイエス様は思われたと思います。
So sometimes I imagine what Jesus was thinking as he was breaking the bread and knowing that this was going to be him in the morning.
自分がこうなるんやって思ったと思います。
He was thinking this is going to be me.
だけどイエス様の次の一言は何ですか？俺がこうなるやつお前ら分かってんのかとは言わへんかったんです。
But what was his words after that? It wasn't like, this is going to be me. Do you guys really get what is going to happen to me?
そうではなくて、これはあなたのためです。
But he said, this is my body for you.
イエス様がブドウ酒をワインを取って、その赤い色を見たときに、俺明日これと同じ色の血を流すんやと思われたでしょう。
And so as he took the cup and looked at the wine and knowing that this was going to be his blood,
その時にお前らこれどんだけ痛いか分かってんのかってイエスも言わなかったんです。
Jesus didn't say, you know how much this is going to hurt?
これはあなたたちへの新しい契約です。あなたたちに新しい神との関係が待ってます。希望の言葉を伝えたんです。
But he actually gave them a word of hope, saying this is a new covenant signed by my blood.
皆さん、ではパンを取ってください。
So, it's coming around, but please take the bread into your hands.
ある?イエス様が言われたことをもう一度思い出しましょう。これはあなたたちのために裂かれる私の体ですとおっしゃったんです。
So let's remember what the Lord said. This is my body which is going to be broken for you.
そしてその言葉通りにその12時間後イエス様の体は裂かれました。
私
たちがそれを信じるとき、それに体重をぐんとかけるとき、自分の罪を全部イエス様に担ってもらうとき、私たちは罪許されて義人とされるんです。
So when we believe that when we put our weight of our sin onto Him, that He died for us, that He took all of our sins for us, That is when we are given
イエス様が裂かれた肉を思い出して感謝を持ってこのパンをいただきましょう。
So let us remember his body and what he has done and take part.
どうぞ皆さんイエス様を思い出してください。
So let us remember him.
その時のイエス様の気持ち、十字架を思い出してパンを味わってください。
Take the bread and remember his acts on the cross.
またイエス様はコップに入ったワインを配られた、回し飲みされたか配られたかなんかしちゃったと思うんだけれども、こういうふうに言われました。これは私があなたのために流す血です。
As he took the cup, he said, "This is the cup, the new covenant in my blood."
皆さん、イエス様流された血潮によって私たちは罪許されたんです。
You know, by the blood that Jesus shed, our sins are forgiven.
それを感謝を持って。私たちは味わいいただきましょう。
So let's give thanks and remember it as we take. So remember him.
思い出してください、皆さん。So remember him. イエス様は私たちのために十字架にかかられました。
So remember that he got on the cross for us.
私たちのために踏みつけられました。
He was stepped on.
私たちのために茨の冠をかぶられました。
He had the crown of thorns on his head.
それは私たちが命の冠をかぶるためです。
So that was all so that we can have the crown of life.
思い出しましょう。
Let us remember him.
そしてこれをね、私たち教会でやるだけではなくて、教会でもちろんやるよ。そやけど、ここにパパたち、そしてシングルママの家庭やったらママたちいると思うんやけれども、一つお願いがあります。
So we do this obviously in the church, but I also have a request for fathers and maybe single mothers, the heads of the households.
教会が始まった2000年前、こういうふうに儀式としての聖餐式は十分エスタブリッシュされてませんでした。確立されてませんでした。
No, I believe that when the initial churches, when Jesus established this Lord's Supper, it wasn't a system.
でも彼らはパンを裂くことをすごく大事なことだと思ってたんです。
They didn't have these systematic laws around it, but it was simply breaking bread and taking wine.
そしてそれを集まってこういう状況でしただけではなくて、家庭でもそれをやったというんです。
So they weren't instituted by priests all the time. They did it in the households.
Okay, もしあなたが旦那さんならば、パパならば、今週してほしいことがあります。
And so if you are the husband, if you're the father,
一日上司に頼んで早く帰る日作ってください。
No, try to get home early one day of the week.
帰りにパン屋さんでパン買うて、カレーパンとかかんで普通のパン屋で、パン買うて、そしてセブンイレブンでブドウジュース売ってるからブドウジュース買って家に帰ってください。
So go home, get some bread that's actually you can split and won't get all dirty and go to 7-Eleven, get some grape juice.
そして奥さんと子供たちと座って思い出してください。
And take part of the Lord's Supper, you know, not so that you remember. Remember, the point is remembering Jesus.
2000年前クリスチャンのパパたちがやったようにあなたも家でやってください。
So just as you know, the Christian household 2000 years ago took part in the home so that they can remember Jesus together as a family.
家族の一人一人がイエス様を思い出すように手伝ってください。
So help your family remember Jesus together.
あなたは霊的なリーダーですから、その家庭の。
Because husbands, fathers, you are the spiritual leader of that house.
パンとブドウジュース買ってお家に帰ってね、ケーキとかあかんで、551とかじゃなくて、パンとブドウジュース買って家でやってください。
So take some time this week to get some bread, get some juice, go home and do it with your family.
そして私たち日曜日だけじゃなくて、いつもいつもイエス様を覚えている教会でありたいなと思います。
So let's be a church, a body of Christ that not only remembers him on Sundays, but throughout the whole life.
祈りましょう。
So let us pray.
父なる神様、私たちの内側にあるユダを今捨てようと思います。
And so God, we want to confess that there is a Judas in us, and Lord, we want to take that and release that to you.
そしてその二重の心、二重生活の罪をあなたの上に ぐーんと体重をかけて、あなたが私たちの罪を背負ってくださったことを思い出します。
We confess that we may have tendencies to be double-minded, maybe we are double-minded now, but Lord, we want to put the weight of that sin.
私たちが信じるとき、私たちにとってすごいただやねんけど、それはあなたにとっては血の代価がありました。
Because Lord, when we believe in you, Lord, we remember your blood that has redeemed us from our sins.
私たちにとっては簡単なことだけど、あなたにとっては痛いことでした。苦しみがありました。
Lord, you've made it easy for us just to lay our sins on you, but Lord, you took the pain, you paid the price.
それをしてくださってありがとう。
So Lord, we thank you for doing
it. 私たちはそれを受ける。受けるに値しない、ディザーブしないのに、あなたはそれを与えてくださった。それは本当にアメージンググレイスでした。
Lord, though we did not deserve, you still gave to us, and Lord, that is your amazing grace.
ですから、パンを食べるとき、ブドウで作ったものを食べるとき、あなたを思い出します。
So Lord, when we take part in this bread and in this wine, we remember you.
あなたを思い出します。
We remember you.
あなたがどんだけ素晴らしい神様かを思い出します。
We remember how wonderful a God
you are. あなたが私たちにしてくださったことがどれだけ麗しいかを思い出します。
We remember how beautiful the thing that you have done for us.
イエス様、痛みを耐えてくださってありがとう。
So Lord, we thank you for bearing our sins.
イエス様、裏切りを耐えてくださってありがとう。
For bearing the betrayal.
そしてイエス様、よみがえって私たちに永遠の命を与えてくださってありがとう。
Lord, overall, for you have risen and you have granted us eternal life.
感謝してイエス様の皆によって祈ります。
Lord, we give you thanks in Jesus' name. Amen.